今日の聖書箇所はですね、ヘブル人への手紙の第4章1節から13節。ヘブル人への手紙の第4章1節から13節。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息には入らせないと神が言われた通りです。御業は創世の初めからもう終わっているのです。
というのは、神は神についてあらかじめ、そして神はすべての御業を終えて7日目に言われたと言われました。
そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。
こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから。
神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。
もし預言者が彼らに反則を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。
したがって、安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。
神の安息に入ったのならば、神が自分の技を終え、
ですから私たちはこの安息に入るように力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。
神の言葉は生きていて力があり、両側の救いに目を持つ魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも多少し、心のいろいろな考えや流れ事を判別することができます。
作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。アーメン。さあ、ヘブル人の手紙を今日は読んだわけですが、ところどころ何を言ってるのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。確かにヘブル人の手紙は、旧約聖書の知識がないと分かりにくい箇所であります。というのは、そもそもヘブル人への手紙というこの手紙の受け取り人ですね、誰に宛てて書いた手紙かというと、それはヘブル人。ヘブル人というのはユダヤ人のことです。あるいはイスラエルの人たちのことです。つまり旧約聖書をしっかりと読み込んでいる、旧約聖書に生きている人たち、これがヘブル人、あるいはユダヤ人、イスラエル人、彼らのことであるわけですね。で、このヘブル人に宛てた手紙ですけれども、もちろんこのヘブル人たちというのは、そのユダヤ人の中でもイエス様をキリストとして信じた人たちのことです。ヘブル人クリスチャンと言ったらいいでしょうかね。私たちは日本人でイエス様を信じて日本人クリスチャンと、こういうふうに言い方があるとすればですね、彼らはヘブル人クリスチャンです。で、今申し上げたように、ヘブル人、ヘブルの人たち、ユダヤ人たちは根っこにもこの旧約聖書があります。で、旧約聖書の土台の上に立って って彼らはずっと生きてきたわけですね。そしてイエス様をキリストとして信じたんです。さあちょっと全体を理解するために回りくどいお話をしますけれども、もう一度整理します。旧約聖書は何が書いてあるんでしょうか。一言で言うと、キリストが来ると言ってるんです。救い主です。キリスト、救い主キリストが来られるということを約束しているのが旧約です。他にもたくさんありますよ。でも一言で言えばそうですね。で、旧約聖書を読んできたユダヤ人たち、ヘブル人たちはキリストが来られるのをずっと待っていたわけです。そしてついにキリストが来られたんです。それはあのナザレから出てきたイエスという人物であるし、このイエスという方があの十字架にかかって、そして死んで復活して天に昇られた、このイエスというお方がキリストだと、このように、新約の時代のクリスチャンたちはそのように証しをしているわけですが、旧約の時はキリストが来るということを約束していますね。で、そのキリストはあの十字架にかかったイエスというお方だ、この方がキリストだと告白したのが新約の時代のクリスチャン、我々のことです。で、旧約の時代ずっとそのヘブル人たちはキリストが来ることを待ち望んでいたわけですね。そのユダヤ人たちが、ヘブル人たちが、そうか、あのイエスという方がキリストなんだなと信じて受け入れた人たちがヘブル人クリスチャンです。だからヘブル人クリスチャンたちは自分たちがこの旧約聖書の世界というか、そのユダヤ教徒をやめたわけじゃないんですよ。これはよく理解してくださいね。ユダヤ教の信者をやめたわけじゃないです。ユダヤ教徒で亡くなってキリスト教徒になったわけじゃないです。むしろ当時の考え方とすれば、ユダヤ教が待ち望んでいたキリスト、イエス様を迎え入れたことによってユダヤ教は完成するわけです。こういう考え方ですね。で、今もそれは変わらないですよ。ユダヤ教が完成したい姿が、まあ、今でいうキリスト教会です。ところがその根っからのユダヤ人たち、ヘブル人たちはこのイエスという方はキリストではないと受け入れなかったわけです。だからまだキリストはこれから来ると信じているわけです。で、今もそのイエス様を受け入れてないユダヤ人たちはキリストが来るというその約束を信じて待っています。いつ来られるんでしょう。もうじき来られるはずです。それは新約の時代の我々は2000年前に来られたあの方がキリストだと信じています。そのイエス様は天に昇って何と言われました。もう一度来るとおっしゃったんですよ。だから新約の私たちももう一度来られるというキリストを待っています。新約の時代のクリスチャンたちがもう一度来られるというキリストと、いや、あの2000年前のイエスはキリストではないと受け入れなかったユダヤ人たちがやがて来られるはずだと待っているキリストは同じ方ですよ。同じ方だと分かったらユダヤ人たちの目は開かれるはずですね。まあそのような仕組みになっています、ね、構図になっているわけですが、さあさあもう一度これ2000年前のまだイエス様を信じたばかりのユダヤ人クリスチャンたち、ヘブル人クリスチャンたちの話に戻しますね。で、イエス様を信じたわけです。だから自分たちはユダヤ教徒をやめたわけではないです。でもユダヤ教というか昔の旧約聖書に書いてある律法の生活、律法によって神様に認めてもらおうというそういう生き方から抜け出してきたわけです。そしてイエスという方を信じて新しいこの道に入ってきたわけですね。ところがそのキリスト教会に対する迫害というものはどんどんどんどん増してくるわけですね。つまり昔のユダヤ教徒のままでいれば、 従来ながらのユダヤ人のままでいるならば迫害を受けなかったのに、イエスという方をキリストだと信じてユダヤ人クリスチャンになったがために迫害を受けるわけですね。だったならばこんな苦しい生き方するぐらいだったら元のユダヤ教に戻ろう、元々のその立法の世界に戻ろう、そっちの方が楽かもしれない、こんな惑いというか誘惑というものが生じている時代です。だからそんな迷っているユダヤ人クリスチャン、ヘブル人クリスチャンたちに宛てた手紙です。結論で何が言いたいかというとですね、さあそこで迷わないでイエスを信じて安息の約束の中に入れと言ってるわけです。今日はその箇所を読んだわけです。というのは昔の先祖たち、昔の先祖たちは昔の人ですからね、昔のあなたたちのそのイスラエルの先祖たちも実はエジプトから奴隷の地であるエジプトからようやく出てきて、さあいよいよ安息の地だよ、さあここに入れと言われた時に、あなた方の先祖たちは心を固くなにしてね、入らなかったんだよ。皆さんもう一度思い出してくださいね。かつてのユダヤ人たち、イスラエルの人たちですね、これはヘブル人とも言いますが、彼らはエジプトで奴隷であった、そこからモーセによって導かれて出てきましたね。つまり救われたわけです。奴隷の世界から救われて神の民、自由人になったんですよね。そしてアラノを通って、そしてカナンの地、これが安息の地だと神様は言われた。本当に心から安息できる地がここにあるんだよと神様に言われたんだけれども、彼らはそこに入らなかったんです。怖かったんですよね。なぜかというと安息の地にはなんか自分たちよりももっと強い軍隊のある、もっと体のでっかいカナン人たちがそこにいるしね、そんなところに自分たちが入っていったら自分たちは死んでしまう、殺されてしまう。だからイスラエルの人たちは恐れて躊躇してしまったわけです。神様が入りなさいという御言葉をくださったのに、その御言葉を素直に聞かないで安息の中に入り損ねてしまったという歴史があります。その過去のイスラエル民族が入り損ねてしまった安息の地に、今ヘブル人クリスチャンの皆さん、同じように今私たちは立っているんだよ。神様がそこに入れと言われるんです。安息の中に来なさいと招いておられるんです。勇気を持ってイエスを信じて前に進むんですか、それともあなた方の先祖のように躊躇して荒野をさまよってしまう人になるんですか、こういうことが問われているわけですね。だから4章の一節を読むとですね、万が一入り損ねるようなことがないように、恐れを持って、心その決心しようじゃありませんかというふうに進めているのは、まさにかつてのユダヤ人の失敗を思い描いているので、ここではかなり強力にこういうふうに言っています。で、これはだからそういう過去の歴史を持つユダヤ人に対して語っているので、このような強い言い方になっていますね。イエス様を信じて、罪の奴隷から出てきた、出エジプトしてきた我々クリスチャンもですね、なんかここで決心しないとですね、私たちは地獄に行くんだろうかという、そういう不安に駆られるような言葉に聞こえるかもしれませんけれども、そういう意味ではないですからね。かつての先祖たちの失敗を思い出せ、今こそ決心すべき時だと、こういうふうに後押しをするがためにこういう強い言い方をしていますね。あなた方もかつての先祖たちと同じその安息の地を前にして、そして同じように神様からさあ入りなさいと言われている神様の御声を聞いている、福音を聞いているということにおいては、先祖たちも今のあなた方も同じ境遇に、同じ立場にいるんですよということを今日ここで語られているわけですね。さあ私たちは安息の地に招かれています。今日の我々クリスチャンも同じようにですね、神様は 安息の地に今招かれています。もう決して入れないと言われたのは、その心を固くなにした旧約の時代のイスラエルの人たちに神様が言われた言葉です。だから今の我々に言われているわけではないですよ。でもかつてのあんまりにも心を固くなに頑固にしてですね、私たちは入れない無理だ、神様こんなことを私たちに要求して、結局外国人の手で、カナン人の手で我々が死ぬように定められたんだと、こう神様の言葉を信頼しなかった、そのイスラエルの人たちに対して神様は、ならば私はあなた方をもう入れないと言われたんです。でもそう言われたということは、後の時代にさあいよいよ入れという時代が来るんだという意味も合わせ持っているわけですよね。かつては入るなと言われたんだから、やがてさあ今だよと言われる時が来るんだ。そう、今来てるんですよ。皆さんの目の前にこの安息の地は用意されているんですから、今度は心を固くなりしないで、あの過去のイスラエルの人々のように頑固にならないで、神様の声を聞いたら素直に従って安息の地に入ってください。こういうふうに今日は語られていると、こういう箇所でありますね。私たちが神様の御声を聞いたときに心を固くなにするのかどうかということです。今日私たちはこの聖書を読んでいます。また日々皆さんが聖書を読まれるときに、どんな心で神様の言葉を受け入れていくか、これが安息の地に入っていくのか入っていかないのかの、まあ境目になっていきますね。で、先祖たちはせっかく神様の御声を聞いたのに従わなかったんだと今日聖書は言っています。その理由はですね、2節を読みますとこう書いてあります。皆さんで2節ご一緒に読んでみましょう。3、はい。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。彼らというのはそのかつて入り損ねてしまった先祖たちのことですね。だから同じ状況に今我々もいるんですよということです。で、かつてのその入り損ねてしまった安息の地に入り損ねてしまった先祖たちは実は同じように今福音を聞いてるんです。神の御声を聞いてるんですけれども、その御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったんだと言っています。さあ私たちも今聞いています。毎日聖書を読む中で神の言葉を聞きます。聞いてもそれが信仰によって私の心に結びつくかどうかですよ。信仰という畑にキュッと御言葉が入ってきたら豊かな実を結んでいきます。安息という実を結んでいきます。ところが信仰という畑にこの御言葉が御声が入っていかなかった、結びつかなかったと、こういう言い方をしていますね。聖書の言葉は誰でも聞けますよね。心固くなりしている人にも一応は聞こえます。でもその御言葉が心の中に入ってこない、その神様の御声が私を動かすことがないわけです。私の考え方や生き方になっていかない、これがその信仰によって結びつけられないという感じですね。だから信仰があるところに神様の御言葉は入ってきます。ちょうどそれはこの柔らかい心です、耕された心ですね。イエス様もある時おっしゃいましたよね。神様の御言葉の種が人の踏み固めた固い道にまかれてもですね、それは根を張りようがないですよね。それは鳥が来てついばんでもっていってしまうじゃないか。でもよく耕された畑にこの御言葉の種がまかれたならば、それはそれは豊かに根を張って豊かな実を結ぶようになる、こういうふうにイエス様が教えられたわけですが、まさに信仰のある心というのは耕された心ですよ。 よく桑が入ってですね、隙も入って土が柔らかくなっている、そんな心です。悔いし砕けた魂、それが信仰なる心です。そういうところに神様の御声を聞いたら信仰によって結びつくわけですね。そして信じたならば私たちは安息に入るのだと言っています。3節に、信じた私たちは安息に入るのです。ところが信仰がないというか、信じようとしないというか、心を頑固にしてしまうということがありますね。だから今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはいけない、7節の言葉です。7節の鍵括弧にね、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはいけませんよと命令しています。心を固くなにするというのは、ちょうど心が石地のようです。神様の御言葉というか御声が撒かれても入りようがないですよ。悔し砕けた魂、信仰のある心で神様の御言葉を受け入れてください。そうしたら私たちは安息の地に入ってきます。で、安息の地に入るってどういうことなんだろう、これは後で説明しますね。安息の地に入るというのはどういうところ、それは物理的な場所とも言えるし、また、霊的な領域とも言うことができます。二通りの表現がありますからね。これは後で説明します。とにかくですね、昔は物理的な場所として表現されたわけですね。カナンの地というところが安息の地だよと言われたんです。旧約の時代の出来事は非常にね、物理的です。でもそれはイエス・キリストが来られて実現する霊的な世界を表現するために、神様は物理的な世界で、分かりやすくそういう出来事を起こされています。旧約は非常に具体的です。でもそれは霊的な世界を表現するための、予言と言いましょうか、比喩と考えた方が分かりやすいですよ。そうしないとですね、例えばちょっと話は脱線します。旧約聖書に戦争に勝つ、ね、敵を打ち倒してもう全部全滅させろなんてね、書いてありますよ。それをじゃあ新約の時代もですね、イエスを信じないもう外国人はね、もう十字軍を派遣して殺してしまえという発想になってしまいます。そのように考えた中世の時代があるわけです。でもそれは間違いですよ。滅ぼすべき敵はイスラム教徒でもなく、ヒンズー教徒でもなく、仏教徒でもないですよ。滅ぼすべき敵は悪魔だとか、新約はそう言ってるわけですよね。私たちの敵は血肉に対する戦いではない、天上の悪の霊に対する戦いだと言ってるわけです。悪魔だとか悪霊とか呼ばれる目には見えない霊的敵対する者たちは、それこそ全滅させるべきでしょ。それを旧約聖書では、そういう人間同士の戦いで表現したわけですよ。旧約の出来事は霊的な世界の戦いを比喩として捉えるべきですよね。だから例えば旧約の時代に祝福と言ったらどんなことか、子供がたくさん生まれることです、お金持ちになることです、戦争に勝つことです、分かりやすく言ったわけですよ。皆さん、子供にでもね、抽象的な霊的なことを表現しようとするときに、いきなり霊的な言葉を言ってもわからないでしょ。だから何かこう物質でおもちゃを使ってとか、絵を描いてみてとか、分かりやすく説明するわけです。神様も人間に祝福とはどういうことかを説明するために、旧約聖書の時代は、昔の時代は物質が豊かになることだと教えたわけです。お金持ちになること、これが祝福だと教えたんです。子だくさんになること、戦争に勝つことが神が祝福していらっしゃることだよ、ね、分かりやすいから、具体的で非常に分かりやすく神様を教えたわけですけれども、それはイエス・キリストが来られて、さらに霊的な深みへと我々を導くための比喩ですよ。だから私には本当に尊い子宝に恵まれなかった、だから 神は私を呪っておられるんですか、その解釈にはならないです。私はもう貧乏ですけども、祝福が、神様の祝福がないのかと解釈するのは、これは行き過ぎた解釈です。旧約の出来事は物理的です。でも新約においてそれは霊的な表現をしているわけですね。そのように私たちは旧約を読み、そして新約に適応するという発想を今日、ちょっと紹介しましたけれども、さあどこからこの話にずれたのか、元に戻るならば、そうか、目の前に、イスラエルの人たちは目の前にカナンの地を見たわけです。物理的にはっきりしてますね。そこに入れば、本当に、豊かな、この牧草地があるし、農作物もあるし、もうなんかブドウの実なんかももうこう担いで歩かなくちゃいけないほど豊かだったみたいな表現になる。目の前にそんな安息の地があるんですよ。でもそれはやがて私たちがイエス・キリストを通していただく霊的な安息の地というものを表現するために神様はそのように見せてくださっています。さあ今私たちはその霊的な安息の地に目の前にしながら足踏みをしてしまうのか、ああ昔が良かった、昔の人たちはそうしたわけですよね。エジプトのが良かった、なんでモーセをこんなところに連れてきたんだ、俺たちを結局ここで飢え死にさせるつもりか、こんな、結局はカナン人の前に俺たちを滅ぼすために連れてきたんだか、こういろいろとこう文句を言いました。だからエジプトの方が良かった、エジプトに戻りたい、こういうことを言ってですね、神様のせっかくの招きを断ったわけですよね。それが心が固くなな状態ですね。今私たちも同じような場所に立っているのだとヘブル人の手紙は教えています。決して私たちが安息に入れないようにしていらっしゃるわけじゃないですよ。そういうふうに書いてある箇所があるけど、それは昔の人々にそう言われたという意味です。でも今やさあ入りなさいという時代が来ているんだということをヘブル人の手紙は言っています。その条件は心を固くなりしないで神様の御言葉を聞いて、それを信仰によって結びつけることです。そしたら皆さんに安息の地が始まります。安息の世界が広がってくるんですよというような、こういう内容です。で、もし私たちが心を固くなりして、神様の招きに応じてですね、神様の御声に聞き従わないという生活をするならば、それはちょうどかつてのイスラエルの人たちが荒野をさまよったように、私たちクリスチャンも荒野をさまようような人生になってしまいます。エジプトから出てきたということ自体がもう救いですよ。我々も同じです。罪の奴隷である霊的なエジプトから出てきました。もうすでに私たちはイエス様を信じて救いをいただきました。救いをいただいています。イエス様を信じてもう私は罪の奴隷から解放されたんです。私たちの神は主イエスキリストであると告白している人たちはそのようにして奴隷の地、罪の奴隷の地から抜け出してきましたから、出エジプトしたんです。救われています。しかしさあ安息の地に入りなさいと言われているのに、いやいや私は結構ですとか、心を固くなりしたならばどうなるんですか。イスラエル人たちはその後荒野をさまよったでしょう。私たちもそのようにして神様の御言葉に対して心を固くなりしていくならば、荒野をさまよい続けるクリスチャンになると言っています。救われないクリスチャンという意味ではないです。罪の奴隷から出てきたこと自体は救いです。救われてもですよ、せっかく救いを受けているのに荒野をさまよってしまうクリスチャンになってはいけません。今日ヘブル人の手紙からそのように私たちは受け取るわけです。せっかく救いを受けたのにこの世の患いの中で喜びを失ってしまうクリスチャン、これは荒野をさまよっていますよ。せっかくイエス様の救いをいただいていたのにですね、 この世の生活で翻弄されてしまう、不平や不満が次から次へと出てきてしまうようなクリスチャン生活、それは荒野をさまよっているんですよ。神様はそんなところでさまよわないで、さあ安息の中に入りなさいと声を、今日御声を今日私たちに語りかけておられるわけです。あの荒野をさまよったイスラエルの人たちもどうです、不平不満がいっぱいだったでしょう。あの問題が起こればこっちから不平が起きる、解決したかと思ったら今度はこっちの問題、喉が渇いたといえば水が与えられた、今度はお腹が空いた、もう不平不満が次から次です。皆さん、不平不満の不平不満を解決するために人生生きてたらですね、解決したと思ったら次の不平が出てくるです。安息の中に入ってください。そしてあのイスラエルの人たちがエジプトの方が良かったと過去を懐かしんでしまったり、モーセというリーダーが嫌いだと言ってモーセに対して不信任案を突きつけてみたり、あいつが許せない、こいつが悪いと他者のせいにしてしまったり、まさにこれが荒野でさまよう生き方ですよ。せっかくイエス様を信じて出エジプトしてきたのに、救いを受けたのに、あなた方はなおも荒野をさまようのですか。安息の中に入りなさい、こういうふうに今日勧められています。もちろんエジプトから出てきたら荒野を通過しますよ。私たちは荒野を通過していきます。でもそれは通過するんです、さまよってはいけません。荒野を通過して、そして最後に私たちは天国に入っていきます。ある意味では天国が安息の地です。具体的には安息の地とは、最終的な安息の地とは天国のことです、神の国のことです。でも今私たちはこの荒野をさまようのではなくて、皆さんの生活のさまざまな場面にもう安息の地、安息の領域というのはすぐそばにあるんです。不平不満で荒野をさまよってしまうクリスチャン生活ではない、ああ昔の方が良かったと過去の栄光を懐かしむようなさまよい方でもなく、今私が御声を聞いて従うならば、私たちはそこが安息の領域になっていきます。さあ今日はその安息の中に入れ、その条件は心を固くなにしてはいけません。神様の御声を聞いたらそれを素直に受け入れることです。これが安息の条件です。神様の御言葉を素直に受け入れるときにどうなっていくんでしょうか。12節にそのことが書いてあります。さあ12節読んでみます。ご一緒にどうぞ。3、はい。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。神様の言葉は生きています。そして力があって、そして諸刃の剣よりも鋭いと書いてありますと言っても、これは霊的な表現ですよ。神様の言葉を私たちが受け入れたならば、知識として収まっているようなものではないです。生きているんです。だから神様の言葉は私の中で動き回ります。私の心の中を探ります。ちょうど私の心の中を鋭いこの剣のようなもので、私の悪い部分を切り取り、私の憎なる考えを切り取り、私の闇の考え方を切り取り、そして取り除き、神の新しい聖なる考え方や発想法を私の中に植え付けていきます。これが神様の言葉のなさることです。そういう神様の言葉の取り扱いを受けるところに安息があると言っているわけです。もちろん安息の最終的な世界は天国です。 でも天国行くまでずっと私たちは安息を味わうことができないのではないですよ。今私たちは神様の御声を聞いてこの安息の世界に入っていきます。霊的にはすでに安息の世界が用意されています。それは神の御言葉を聞いて受け入れることです。神様の御言葉は私たちの心の中を探り、今申し上げたようにまさに悪い考え方、闇の考え方、肉なる発想、価値観をぐさっと切り取ります。そしてちょうど私の心に生じたがん細胞のようなものを完全に切り取って、そして神様からの新しい考え方、神様からの新しい生き方、天国の新しい価値観というものを私の心の中に神の御言葉がギャッと入れてきます。私の考え方、発想法、生き方に安息があるようになります。私たちはイエス様を信じていますから救いをいただいています。繰り返すようですが、救いをいただいても安息を味わわないクリスチャン生活になるのか、安息を味わうことのできるクリスチャン生活になるのかは、御言葉をその受け入れるかどうかです。素直な心で今日、神様が私に語っておられる言葉だなと感じ取ったこの聖書の言葉を受け入れることですよ。皆さんが毎日聖書を読むのはそのために必要なのです。皆さんが毎日聖書を読んだり祈ったりする生活は、今日神が私に語りかけておられる言葉を聞くためですよ。神様の言葉を聞くってことは信仰深い話でも何でもないですよ。昔のイスラエルの人たちも聞いたわけです。なのに従わなかったんです。聞くことが霊的なクリスチャンだ、信仰深いクリスチャンだと思わないでください。2000年前もイエス・キリストを通して、イスラエルの人々はイエス・キリストを通して神の御子を通して直接聞いたんですよ。だから、私は神の声が聞こえる、これは霊的な人ではないです。私は神の幻を見たのです、それは霊的な人ではないです。霊的な人、信仰にある人というのはそれを受け入れる、従うという人です。安息の地に入り損なったイスラエルたちは聞いたんですよ。聞いたけれども心を固くなりして従わなかったんです。イエス・キリストが来られた時も直接御子を通して神の声を聞いたんですよ。聞いたけれども拒絶したんです。霊的な信仰、熱い信仰とは、聞いたらそれを受け入れる人のことです。聞いた神の言葉に従う人です。今日私たちが聖書を読んで、皆さんが毎日聖書を読んで、これは私にイエス様が語っておられる言葉だなと聞いたら、それを受け入れることです。そしたらそこから安息が始まります。私はイエス様を信じてもですね、荒野をさまよっていた時代があります。自分は神様に受け入れてもらうためには立派なクリスチャンにならなくちゃいけないと思っていた時代がいっぱいあります。荒野をさまよっていたんです。もう礼拝なんか絶対休まないで、もう奉仕も熱心にして、献金もですね本当に熱心にして、もう祈りももう何時間もしてみたいなですね、そういう立派な熱心なクリスチャンになることで、神様は私を受け入れてくださるんだ、そういう私を神様は喜んでくださるんだ、裏を返せばそうできない私を神様は嫌われる、神様はそういう私を喜んでくださらない、そういう考え方を持っていました。救いを受けていただイエス様を信じたから救いをいただいていたんですが、いつも恐れの心です、いつも不安の心なんですね。だからそれは荒野をさまよっているわけです。だからいつも頑張ることが私の生き方ですから、頑張ってない人を見ればさばいてしまうし、頑張れない自分を見たら自分をさばいてしまうし、安息がないんですよ。安息のない世界です。でも神様の言葉が来ます。 あなた方が受けたのは恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、アバ父と呼ぶ神の御子の霊を受けたのです。この聖書の言葉、神の言葉が私の中に入ってきました。今まで何度も読んでいた神の言葉ですが、その言葉を私はその時は本当に素直に受けることができました。あ、私は恐れを抱かせる奴隷の霊を受けてるんだなと思いました。だってずっと恐れてますもんね。神様に喜んでもらうためには立派なクリスチャンにならなくちゃいけないと、神様に好かれるためには熱心なクリスチャンでなくちゃいけないと思っているから、だからいつもそうできない自分とのこの狭間の中で恐れているわけです。あ、私はいつの間にか恐れを抱く恐れの霊を受けている。でもそうじゃないでしょうと聖書は言うんです。神様の言葉は、お前が受けた霊は聖霊だろ、イエス様を信じる神様をお父さんと呼ぶ神の聖霊を受けたはずじゃないのか。そう、それが分かりました。ああそうだ、神様は何かこの私が奴隷のようになって、神様主人になって、主人に怒られないように慎重に慎重にもう石橋を叩いて渡るような、そんなしもべの霊を私はいただいたんではなくて、神様の子供だ、神様の子供としての聖霊を受けたんだ、だから私は神様に対してお父さんと呼ぶんだ、そのことが分かった時に私の中に安息が来ましたよ。失敗しても大丈夫、だらしない私でも大丈夫、こんな抜けの多い私でも大丈夫、神様が私を子供としてくださっている、この御言葉が私の心に安息の世界を与えたわけです。努力の世界とか頑張りの世界とか競争する世界とか比較の世界から、それは荒野をさまよっているわけです。でもそうじゃなくて、ありのままを受け止めてくださる天のお父様の世界に入ってきました。安息の世界です。何度も申し上げます、最終的な物理的な安息の世界は天国ですわ。でも天国に入るまでこの安息がないわけじゃなくて、今私は神様の御声を聞いてアーメン、信仰を持ってそれが結びつくときに私は安息をいただいたわけです。この安息を私は絶対手放さないです。皆さんも神の御言葉を通して安息の世界が今用意されています。御言葉を受け入れたら皆さんの中に安息の世界が広がります。また御言葉を受け入れます、また広がっていきます。まあ時々安息の世界から出てしまって、競争の世界に私たちは社会の中に出ていくことがあります。比較の世界を中を私たちは戦い抜かなければならない、そういう境遇の中に今なお私たちはいますよ。でも私たちが入るべき場所はそこではなくて安息の世界ですよ。安息の世界がちゃんとあるので、たとえそのような競争の世界の中にいても、瞬間的に神の御言葉を通して私たちは安息を確保しますよ。そしてもちろんこの礼拝が安息の場所です。安息というのは神様は旧約聖書で何もするなと言われましたよね。仕事するなと言われたんです。これもね、仕事をするなという旧約聖書のその律法の言い方はね、もうさらに霊的なことを表現しています。私たちが神様に認めてもらおうとする霊的な、あ、ごめんなさい、認めてもらおうとする肉の仕事、肉の働きをやめろという意味ですよ。皆さん、神様に認めてもらおう、神様に喜んでもらおうと思って、一生懸命私たちは肉の力で何かしようとしていないだろうか。私の頑張りです。だから表面的には立派にやるんです。でも内側は安息がないでしょ。肉の力を休むんです。それが安息日の真理です。神様に認めてもらうための頑張りをやめる、 すべてやめる。これが安息日です。礼拝はまさにその安息の日です。この安息の世界ですよ。今日皆さんが何か立派なことをしたから神が喜んでおられる。立派なことをしても神様喜んでくださらないという意味じゃないですからね。どうぞなさってください。でも神様が私を喜んでくださる、もう根本的なことはですね、神を信頼する、その心を喜んでくださるんです。イエスを信じる、神様が遣わした神の御子を信じるというその信仰を神様は喜んでくださるんです。義としてくださるんです。またちょっと話脱線します。神様が遣わされた一人子を受け入れることが神様を受け入れることですからね。神様を受け入れると言いながら神様の一人子を拒絶する人は神様を受け入れてないです。昔私がちっちゃかった時に父の名代で名代と言ったら大げさですが、親戚にですね、お盆とか暮れにですね、中元お歳暮を届ける仕事をよくいただきました。だから何が入ってるか知りませんが、こうやって持っていくわけですね。遠くまで行ったと思うんですけど、今から見ればすぐそこなんですけども、持ってずっと行ったんです。田んぼ道歩いてですね、で親戚の家に行きます。そしたらですね、こんなちっちゃい私なのにですね、歓迎してくれるわけですね。日頃座布団なんか座りもしないので座布団出してくれてですね、そしてテーブルにはお茶が出されて、ね、しかも日頃はもっとこのお茶碗だけなのに、このお茶碗を引く、さらにこのあれなんていうんですか、お茶碗に下に行くの、英語で言えばコースター、日本語は何、茶卓を出してくれてね。めったにそんな家にいるときしてくれませんよ。いや、一度もないですよね、そんなね。なのにこんなちっちゃいもののために茶卓、お茶を出してくれて、お菓子まで用意してくれてね、しまいには最後帰るときにはこれを持っていけみたいな、ね、おやつまでくれて、おだちんまでくれて、なぜそうしてくれるんですか。それはその親戚が私の父を受け入れてくれているからでしょう。私の父を受け入れているから、その父が使わしたこの息子を歓迎するわけですよ。直接親はね、そんな親切にしてもらわなくても、自分の子供にしてくれたことがもっと嬉しいですよ。そうじゃないですか、お子さんお持ちの方。自分の子供にしてくれたことの方がもっと嬉しいですよ。天のお父様も見えないお方ですからね、天のお父様に何かしようとも分かんなくて、でもその天のお父様が神の一人子を遣わしたんですよ。この息子を受け入れるということを神様は喜んでくださるんです。義としてくださるとは、喜んでくださるという意味です。義としてくださるというのは、それを満足してくださるということです。イエス様を受け入れたことだけで私たちを神様は喜んでくださるという世界です。私何もしてないんです。受け入れただけです。イエス様を賛美するものです。イエス様を歓迎するものですね。さあ話を戻します。安息というのは、そういう何か神様に喜ばれるために、こんな立派なことをしなければ、こんなふうにならなければという、そういう肉なる仕事をみんなやめるんです。礼拝とはそういう場所ですし、我々クリスチャンは毎日の生活の中にそういう時間を必ず必要です。世の中出ていけば何かをしないと認めてくれないですからね。立派な成績を収めないと義と認めてくれないのが世の中の世界ですから。そういう世界に私たちが戦い抜くことができるのは、何もしなくても義とされるという安息の世界を持っているからです。この安息の世界を持っていないから世の中で潰れてしまいます。その安息の世界を私たちは確実に持つ。そうしないと荒野をさまようクリスチャンになってしまいます。神の御言葉を通して私たちはそのようにして心を作り変えられ、神の許しをいただくという、神の義とされるという世界をしっかりいただきますようにね。お祈りします。一言祈ります。天のお父様、今日私たちは安息に入れと言われる神様の御声を聞きました。神の御言葉を聞いて あなたの世界に入っていこうと今日決心します。どうぞここに集まったお一人一人が荒野をさまよう人生ではなくて安息の中に入っていく人生でありますように、確実に安息の世界を兄弟姉妹たちがお持ちになりますように心からお願いします。尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。しばらく皆さんで祈りの時間を持ちたいと思います。声に出してしばらく祈りましょう。どうぞ。